ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日のテーマはですね、実は今日は素敵なゲストをお迎えしています。女性の起業家を応援するですね、飯田優子さんお迎えしております。女性の起業家のコミュニティキラグレースを運営されてらっしゃる代表取締役でいらっしゃいます飯田さんです。坂本先生、飯田さん、根葉さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、今日ですね、飯田さんの方をねお招きさせていただいて、で今日お話しいただきたいなと思ったんですけれども、飯田さんね、女性の起業支援をもう10年ぐらいですかね、されてらっしゃるのが、はい、されてましてね、本当に素晴らしい成果というか、次のねメンバーさんもすごくいろんなね成果を出されていらっしゃるんで、どういうふうにね、していけばその女性起業家の方で、今やっぱ女性がやっぱり女性は特にねキャリアが変わったりとかするんで、起業とか独立とかね、それと上で何が大切なのかというところをですね、ちょっと今日は成功この3つのポイントということでね、お話しいただきたいなと思っておりますんで、ぜひね、皆さん楽しんでいただけたらなと思います。はい。じゃあ、ぜひ、まずじゃあ、飯田さんの方からも、はい、自己紹介をまずちょっとお願いできたらなと思います。
はい、ありがとうございます。女性起業家ビジネスパートナーやっております、飯田優子と申します。私は、先ほどご紹介もいただきましたけど、10年ぐらい前から、コミュニティ事業というのをやらせていただいて、起業をするときに、前職が洋服のデザイナーをやっていたという経験から、自分でできることっていうのが起業の手段でなかったので、人の応援というところから、イベントをやったりというところで、コミュニティ事業を始めたという経緯がございます。で、やっぱりビジネスはそういった環境も必要だけれども知識も必要ということで、今は知識の面でコンサルティングをサポートさせていただいて、環境づくりというところで、コミュニティをやっているというお仕事をさせていただいてます。
ありがとうございます。もともとあれなんですよね、そのアパレルのお仕事されてた、
はい、
それどういう経緯でご自身がその独立に至ったみたいなところもちょっと教えていただけたらなと思うんですけども。
はい。アパレルやろうと思った理由としても、好きなことを仕事にしたいという、漠然としたものがあって、勉強好きだったんですけど、大学に行くよりは何か専門性を学びたいなと思って、それでアパレルで専門学校に行ったんですけど、実際好きなことを仕事にしてるようで、ライフスタイルとかやっぱり時間的なところで結構忙しくて、20代前半だったので、その時は全然良かったんですけど、じゃあこれが30代後半とか40代になった時に、このままこの仕事でやっていけるかなっていうのと、デザインの仕事ってある意味センスもあったので、当時は若いから同世代の方のお洋服考えることできたんですけど、同じように40代とかになって20代の方のお洋服とか考えられるかなっていう不安もあったので、長くできるお仕事ではないけれど、何か仕事していきたいなという気持ちがあって、それでもやもやしてる時にいわゆる自己啓発というビジネススクールに参加したことをきっかけに、ライフスタイルを重視した働き方ができるのは起業じゃないかなと思って、起業で何かできないかなっていうところで、4年ぐらい起業準備中をやったんですけれども、これだったらできるかなと思って、で起業するという経緯がありました。
ちなみに一番最初はどういうところからスタートされたんですか？
最初はやっぱり洋服しかできることなかったので、いわゆるファッションコーディネートみたいなことと、あとなんかちょっとお直しをするような そういうお直し屋さんみたいなことをやって、で、あと、たまたま資格で持ってたのが、アロマの資格を持ってたので、まあ、いわゆるアロマ教室っていうのをやらせていただいたりっていう感じで、こう、教室事業と何かこう、お直しっていうことを、まあ、とりあえず企業でやってみようかなと思いながら、まあ、やりはしたんですけど、まあ、全部自分が、こう、なんていうんですかね、一つ一つやらないと前に進まないお仕事だったので、まあ、逆に会社に行きながら週末企業っていう形でスタートしたので、会社の仕事もあって、企業のやることもあってっていうので、ちょっとてんてこまいになってしまって、逆にありがたいことにアロマ教室に人は来ていただいてたので、なんかその自分のとこに集まって来ていただいてる人を、まあ他の同じような企業塾に行かれてる人たちに、まあなんかこう共有できないかなと思って、まあ合同イベントをやるようになったっていうのが最初のスタートだったかなと思います。
で、その合同イベントを結構じゃあ定期的にされるようになってきたみたいな感じ？
そうですね。まあ、会社に行きながらだったのもあったんですけど、1ヶ月に1回、いわゆるそのブースを出展するイベントっていうのを、まあ、やり始めて、1年ぐらいやった時に、まあ、1ヶ月に1回だと大変だなっていうのがあって、うん、まあ、2ヶ月に1回ぐらいっていう感じで、ペースをちょっと間開けてっていうふうにやってたんですけど、イベントに出たいという方は、いたんですけど、逆に参加したいという方もすごい、要は参加者で来たいという方がすごく増えたので、逆にその方たちに、まあ、もうちょっとそのイベント以外にもサービスを何か提供できる機会を作りたいなっていうのもあったり、あとはスタッフとかでお手伝いしてくださる参加者のママ友とか、その方のご友人とかっていう方がいらっしゃって、起業をしてるわけではない方たちも集まっていたので、なんかそういう方たちを一括りにお互い違う、もっと違うサービスできないかなと思って、まあ、いわゆるその有料会員制っていう形で、コミュニティっていう形に業態を変化したっていう感じですかね。
それがね、今もうその10年ぐらい続いて、ね、はい、130人ぐらいの方が ね、はい、なんか、はい、かかれて素晴らしいなと思いますけど、
はい、ありがたいことに皆さんに支えられてここまで来れました
ね、すごいな。まあ、そういう中でですね、はい、まあ、いろんなね、多分女性の起業家の方をサポートされたりね、指導されたりとかしてると思うんですけれども、はい、今日はぜひ、まあ、それの、まあ、3つのポイントという形でですね、まあ、どういった、はい、女性ね、業界の方が、まあ、成功する上で、まあ、大事なポイントっていうのをね、ちょっとお話しいただきたいなと思うんですけれども。
はい。はい、なんかその3つのポイントってあまり考えたことはなかったんですけど、まあ、お題いただいてちょっと考えてみて、はい、やっぱりまあ私が起業したのは10年前っていうところで、女性起業家という言葉はあったんですけども、まあ、どっちかというと、まあ、女性経営者の方が、大半多い時代だったので、まあ、女性起業家っていうと、まあ、いわゆるおうち起業とか、旦那さんがお仕事されてる間、ご自宅で何かをやるみたいな形のパターンが多かったので、まあ、そんなに女性起業と言われているけれども、あまり、ビジネスフィールドには入れないような、感じの起業されてる方がすごく多かったので、まあ、単純にビジネス交流会とかに行っても、そんなになんかこうビジネスがうまくつながらなかったりっていうところで、まあ、私も苦労したので、やっぱりそういうところっていうのをもっと女性が知らなきゃいけないなっていうのもあったので、そういうところのビジネスの知識っていうところは、女性はまあすごく勉強した方がいいなっていうのもあって、で、私自身勉強が好きという、まあ、変わった性格があったので、そういった男性が習っている環境でビジネスを、まあ、女性なりに落としてみるとみたいな感じで考えることができたので、まあ、そういうところを女性に教えることができたっていうことは私の強みであったんですけれども、やっぱり女性はビジネスという視点でちょっと勉強するっていうことは私は必要かなっていうのが一つポイントになるかなと思ってます。
はい。ありがとうございます。はい、どうですかね、ハさん、その辺聞いてみて、はい。
やっぱりなんか今だと身の回りにこうやって起業したいみたいな人たちって増えてきたなっていうふうには感じるんですけど、やっぱり自分自身に置き換えるとあんまりいないんですよね。
うん、
起業何するのとか、なんか大丈夫とか言われることが多い、
うん。
やっぱりなんかそこって、まあ、10年前にっていうふうにおっしゃってたけど、やっぱり今もまだ感じるから、 まあ、自分からこう踏み込んで学びに行こうって人は、まだなんか得る機会があるかもしれないけど、やっぱりなんか、なかなかアンテナを張らないと、絶対に入ってこない情報だなっていうふうに感じました。
そうですね。
うん、ね、その辺はなかなかやっぱりね、女性、特にね、やっぱハードルがやっぱちょっと高いというかね、なんか部分があるかなと思うので、ね、ぜひ、でもその辺ね、伝えられてるのは素晴らしいなと思いますけれども、はい、ではじゃあちょっとその二つ目のね、ポイントというところで、はい、はい、ぜひちょっとお話しできたらなと思うんですけれども、はい。
はい。はい、やっぱり、まあ先ほど、知識を知るってこともあったんですけど、うん、まあ、知識を知れる場所っていうと、やっぱり男性がビジネスされてるフィールドで学ぶことがすごく多いので、大体私も昔いろんなコンサルの方にお願いして自分のビジネス見てもらったりって経験があったんですけど、あ、ビジネスの部分はすごくプランが立てられて動くことができるんですけど、やっぱり女性の場合って、まあライフイベントがその年齢ごとにいろいろ変わったり、まあ例えば家族の働き方の変化によって、まあ女性が働き方を変えやすいっていうところも非常にあるので、まあビジネスのプランでこう作ると、シンプルにできるんだけど、そこにライフイベントがこう入ってくるっていうのが必ずあるっていうのは女性のまあ特徴でもあると思うので、まあ、そういったライフイベントのところを、やっぱり、まあ自分の人生とお仕事っていうのをすごく両方考えて進めないと、やっぱり、いわゆるその、まあ、若い子で、結婚とかが遅れてしまうとか、30代の女性とかが子供を産むのが遅くなってしまうとか、まああとは何かね、ちょっと頑張ろうと思ったら親の介護が入ってしまったとか、そういうことでちょっとビジネス止まりやすいっていうのもあるので、まあ自分の人生のビジョンとかやりたいことっていうのと、まあお仕事というプランを、まあ上手にスケジュールで合わせていくっていうことは、まあ男性よりも意識する必要があるんじゃないかなというふうに私は思ってますね。はい。
はい、ありがとうございます。いや、はい、もうすごい大事ですよね、女性にとってはね。はい、うん。中田さんどうですか、その辺は。
いや、もう、飯田さんおっしゃる通りですごく実感しますね。ねえ、なんか仕事一つだけだったらまだ、ね、走れて楽なんだけど、そういう時ね、子供熱出しちゃったり、家族のトラブルあったりとかで、でもなんかそれを前もって心がけてトータルで考えようっていう視点があるかないかで、だいぶ途中のストレスも変わってくるんじゃないかなっていうような。でもどうでしょう、なかなかそのトータルで考えるって、先駆者がお声掛けしないと、その視点がない場合が結構ね、まだまだ多いんじゃないかなと思いますが、いかがですか、コミュニティの女性は。
いろいろビジネスって、そのね、人生ずっと見ていけるわけではないので、うん、まあもちろん関わるコンサルタントの方も、じゃあ30年分あなたの人生見ますよって、お手伝いしてくれる方はそうはいないので、
はい。
まあ、ここら辺っていうのはちょっと難しい部分はすごくあったので、まあコミュニティやった一つの理由でもあるんですけれども、その長いお付き合いができる環境さえ残ってれば、まあ例えば自分で1、2年のプランはちょっと遂行できたけど、その後ライフイベントでちょっと止まってしまったということがあっても、またその環境が残っていれば、そこからまた復帰ができるというところが、ちょっとこうビジネスとして細かくは見れないですけど、うん、まあせめて環境のサポートっていうことでは可能になるんじゃないかなと思ったので、うん、まあここにいてくれれば好きな時にビジネスして、好きなライフスタイルが変わった時には、なんか、まあそっちのことで他の方がフォローするみたいなこととか、まあできるんじゃないかなというところで、まあ当たり前にね、社会がそういうふうにはなってるはずなんですけど、うん、まあやっぱり、いろんなね、たまたま住んだ場所っていうところの社会に皆さんいらっしゃるので、まあ同じ思いでそういうお仕事されてる方が必ずしも近くにいるわけでないので、まあそれをちょっと見える化したいなっていうのもあって、たまたま私が25歳ぐらいの時から起業をまあ目指したっていうのもあったんで、まあほとんどが年齢上の女性と関わることが多かったっていうのもあって、でまあ、やっぱりそういうのを見ておくと私もいつかそういう風になるんだろうなって思うと、うん、やっぱその時に何か対策打てることっていうのを考えながら進めたいなっていうのと、まあ、性格的に多分途中で何か終わってしまうとかっていうのがあんまり好きなタイプじゃなかったのでまあやりだしたらずっとやりたいみたいなところで、まあ、逆にずっとやれることだけしかやりたくないみたいなのもあったので、まあ、そうなるとそれを 踏まえたプランだったり環境っていうのが、まあ、私が必要だったので、まあ、周りの方にも必要性が出るんじゃないかなというふうに思ったっていうのはありました。
いや、なんかその見通しがね、近くにあるかどうかでも気持ちも全然違うし、泊まることに対する罪悪感って結構持ちやすいじゃないですか。でもそれでいいんだよって、その時期的でね、帰ってこれてまたみんなで考えようよって感じなんですかね、飯田さん。
ね、はい。まあ、その時私が起業した時はやっぱり女性経営者が多かったので、
はい、
まあ、その方のいわゆるなんていうんですかね、家族大事にしてますっていうアピールの仕方が、どっちかっていうとなんかちょっと男性っぽいという
なるほど。
あの、なんか、無理やり子供出しましたみたいな結果あったので、なんかそういうのが女性の役割なのかなっていう私の疑問があって、うんうん、まあ本当に起業しようとかっていうふうにすごく思ったわけではなく、うん、本当にライフスタイルの変化に合わせて働ける方法っていうのが起業じゃないかなっていうふうに思ったところだったんで、まあそういった女性経営者になりたかったっていうのは全然なかったので、まあ、むしろなんかちょっと嘘っぽいなっていうのはそういうふうにはちょっとなりたくない挑戦できるフィールドは同じフィールドしかなかったので、
なるほど、
まあ、同じようにやるしかないかなっていうところで、まあ、年齢がまだ若かったっていうのもあったんで、多少結婚が、あの、私結婚は29だったんですけど、うん、まあ、ギリギリのところまで引っ張っても、まあ、なんとか大丈夫だったかなっていう、たまたまの自分の年齢のタイミングっていうのもあったかと思うので、うん、ただこれから起業される方とかすでに起業している方はもうプランがある程度もうあるものもあると思うので、まあ、そういった時に調整できるものっていうのが分かってるとすごく、まあ、いろんな役割こなせるんじゃないかなっていうふうには思います。
いや、もうこれは心強し、枠が広がりますよね。坂本先生、いかがですか、まだ男性のビジネスパーソンからそれをご覧になった時に。
そうですね、やっぱそのライフイベントがね、やっぱり影響大きいっていうのは、うん、本当にやっぱ女性の方がより大きいですよね。うん、まあ、男性もね、なんかないことはないでしょうけど、やっぱりね、家のことであったりとかね、子育てとか、ね、結婚というところに、とかね、それこそね、パートナーというか旦那さんが、まあ、転勤とかでね、ついていかないといけないとかっていうのもあったりもするでしょうし、うん、なんかそういうので、やっぱり、ね、そこを見据えた上で、より、ね、自分の方向性っていう、で、どこに行ってもね、できるようなビジネスモデルとかを考えておくっていう意味では、やっぱ女性の方がそういうね、なんか、生活に密着した形での、なんかビジネスのスタイルっていうのをね、早い段階から考えながら、まあ、作っていくっていうのはすごく大事だなっていうのをね、なんか改めて感じましたね。
はい。ねはさん、すごく今、いい学びですね、これからだと。
本当ですね。なんかもういろんな今日情報を得たなんだろう、ライフステージでやっぱりなんか諦める人結構多いんですよね。うん、なんか時間取れないしって、うん。そう、なんかそこをなんかちゃんと理解してくれる環境があるんだとか、受け入れてもらえる場所があるんだって思えるだけで、本当に全然違うと思います。
ねえ。女性ならではの歩き方があるっていうことですね、ビジネスもね。うん、
ぜひ最後のね、三つ目のポイントをぜひ、ちょっとお聞かせいただけたらなと思うんですけれども。
はい。三、はい、つ目は、はい、まあ、やっぱり、そういうふうに女性はいろんなことで変化が多いので、まあ、何か例えば、お仕事始めようと思った時にも、まあ、お金が稼げるからこれにしてみようとか、うん、なんか今人気だからこれを仕事にして、起業にしてみようっていうふうに、まあ、多分なかなか思えないっていう性格があるんじゃないかなっていうふうに思ってて、うん、まあ、実際私もそうで、まあ、好きなことは仕事にしたいとか言いながらも、アパレルの仕事は大変だったから、アパレルではないなとかっていうふうに思ってしまうくらいなんで、やっぱり好きなこととか、まあ自分を生かすなんか得意なことっていうのを見つけるってすごく難しい部分があるんじゃないかなとは思うんですけど、やっぱりそれがまあ見つかったり、その方向で何かお仕事をするっていうことができれば、多分一生できるお仕事になるんじゃないかなというふうに、まあ、私は思っていて、まあ、自分のなんか好きなことだったり、まあ、プライベートとかでも全然構わないんですけど、その強みだったりとか、よくやる例えばなんか役割、私とかは結構、いわゆるイベントの代表みたいなことをよく昔からやっていて、うん、ファッションショーとかでも、作る側じゃなくて、イベントを主催する側だったり、まあ、アパレルのお仕事でも、 デザイナーさんと工場さんの間のハンドリングをする企画っていうのを、企画デザイナーっていうのをやってたので、まあ人と人とのマッチングみたいなことが、まあ前からそういうポジションにいろいろいたなっていうのが、そういう自己啓発のセミナーとかの、まあ、強み発掘とかで分かったので、まあ、そういうポジションのお仕事に自分の好きなこと掛け合わせていくと、結構もう気持ちがこう、なんていうんですかね、好きなことなんでほっといてもやれるっていう、ところがあるので、女性はそういったものをやっぱり起業だったりお仕事にした方がいいんじゃないかなっていうふうに思うのと、やっぱり好きなことを追求すると、まあそんなになかなかお勤めでできることってすごく限られてるので、まあ保育士さんとかね、看護師さんとか、そういう人の命を守ったり子供を守るっていうことはお勤めでできることだと思うんですけど、まあ、やっぱり女性のそのここはやりたいけどここはダメだなっていうところのこだわりっていうのは、やっぱ企業でしかなかなか、クリアできない部分かなと思うんで、まあそういった自分の強みだったり好きなことを生かすっていうお仕事に集中されるっていうことが成功の秘訣というか、続けられるコツじゃないかなというふうには思ってます。
すごい大事なところだなと思いますね。はい。中田さんいかがですか、その辺は。
いや、なんか今日本当にこう、深く納得する話ばかりで本当ですね。で、なんですよ、リスナーの方、多分今日いろんな年齢層の方がいらっしゃると思うんですけど、多分ラジオの向こうですごく首を縦に振りながら気持ち楽になってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなって。で、確かにそうですよね。なんか意外と物になびかない女性って思いやなびくけどっていう部分がね、あるので、だからこう好きとか強み生かしてより中長期的な、時々止まったっていいんだよっていう、産むときは産むし、また親のこともあるしみたいなね、それでいいんだ、それイエスなんだって今日すごく勇気がもらえた感じがします。はい、ありがとうございます。根尾さんどうですか？
そうですね、私もなんか好きを見つけるとか得意を生かすってところすごく共感していて、私自身も今そこがやっぱりできてきてるところなので、今がだから楽しいんですよね。なんかそこが見つけられてなかった時の自分も知ってるから、そう、そこ見つけられて今は良かったって思うけど、やっぱそこのなんかきっかけとか、トライしたからこそ見えてくるものがあったっていうのがあったんですけど、なんかそこってなかなか踏み出せない人もいるのかなっていうふうに感じてるんですけど、そのあたりってどうですか？
まあ、やっぱり、難しいところが、やっぱり好きなことが必ずしもビジネスにすごく連結して、例えば経営がしっかり回るぐらいの売り上げが立つかどうか、結構こう分かれるところでもありますし、あとまあ女性の場合、まあお金のブロックがある方も非常に多いので、せっかく好きなことなのにお金が絡んでくると、ちょっとなんかやりづらくなってしまうとか、ちょっとお友達価格でやってきたから今更値段上げられないしとか、なんかそういうところが絡んでくるので、まあ、結局好きなことって多分決まってるとは思うんですけど、まあそれをビジネスにどう形にするかっていうのに、まあ挑戦できる方と、まあ趣味でこのまま楽しくやりたいわっていう方は、ちょっと女性は結構パッと分かれるんじゃないかなと思うので、なんかそこはさっき最初にも言ったその知識のところで、まあビジネスの作り方さえ分かれば、どんな好きなこともお仕事にできるんじゃないかなと思うので、そういったところは私もコンサルでお手伝いはさせていただくんですけど、まあ何が好きかっていうのは私には分からないところなんで、楽しいこととか好きなことは、まあ、それこそ本当若いうちにやっといてもらって、好き嫌いをはっきりしておいてもらうっていうことは、特に女性は、まあ、はっきりしてられてる方の方が多いと思うんですけど、そういうところが表現できると分かりやすいのかなとは思うので、まあ、自分と向き合う時間っていうのは特に女性は必要かなというふうには思います。
いや本当ですね。はい、もう本当に、で、今日ね、3つのポイントをお伺いさせていただいて、もういろいろお聞きしたいことがあるので、また次週もぜひよろしくお願いいたします。はい。あっという間のお時間でしたが、改めて、飯田さん、坂本先生、お答えいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立新財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。